ヘブライ人への手紙の13章の1節から6節を読みました。今まで学んできたことに基づいていくつかの勧めがまとめてなされていますが、特に5節6節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますとこうあります。金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない。人は私に何ができるだろう。金銭に執着しない生活をしとありますが、これは金銭を愛する生活をしないようにということであります。金銭は大切であります。またそれは感謝なものであります。お金が通用するということは私たちの社会生活が本当によく営まれるということですね。金銭が通用しないような社会、もし今私たちのこの社会生活がそうなったならば、どれほど混乱するかわかりません。しかし一方で、私たちがいかに金銭が大切であり、また便利なものであっても、それを愛する生活をしないようにということですね。今さら私たちは物々交換のような生活の中に生きることはできません。イエス様の時代もしかりですね。金銭が通用するということは、その社会、その世が安定しているということですから、大きな神様の恵みです。神様は金銭を敵としているんではないんですね。私たちに与えてくださったものです。私たちの生活が健全であるように、私たちがこの世のしばらくの歩みを本当に祝福されて生きるように与えてくださったものであります。しばしば金銭について、それが悪いものであるかのようにですね、神様のライバルであるかのように私たちが考えるとするならば、それは聖書が教えていることではありません。聖書はそのような金銭がライバルであるとか、神様に敵対するものだということは教えていません。私たちの罪が、私たちの罪がそのように神様と金銭を同列に置いて、あるいはそれ以上に金銭の方に心を寄せるから問題だということです。まあそれほどこの金銭というものは便利なものでもあり、私たちの生活において大切なものだということも事実ですね。良いものが悪いものになります。順序を間違えるからです。愛すべきは神様、頼るべきは神様、これが見失われて、私たちが金銭を愛するようになるとき、そこに心を捉えられるとき、そこから何が生ずるか分かりません。金銭に執着しない生活をしなさい。金銭を愛さない生活というのは、一方で今持っているもので満足しなさいということですね。今持っているもので満足しなさい。今の自分の境遇に満足しなさい。そこから歩み出していきなさい。もちろんそのような意味の中で、さらに多くの富を得るということもあるかもしれません。あるいはそのような意味の中で、今持っているものを失うということがあるかもしれません。だけども、どちらの場合であっても満足しなさいです。 多くのものが与えられたからといって、多くのものが与えられた、そしてそれを頼りとしたり、そこに心を奪われるようになってもならない。聖書は教えるわけですね。財産は吐く息のように減っていくと教えるわけです。どんなに多くの財産を私たちがこの手に持ったとしても、それは息をするように減っていく。またどんなに多くの財産を持ったとしても、その財産によって私たちは自分の命をどうすることもできない。どうにかすることができるかのように見えるかもしれないが、それは信仰を持って事柄を見分ける人々にとっては明らかですね。お金のせいではないということです。神様の恵みによってであります。反対に、持っているものが減っていって少なくなったならば、気落ちして恐れや、あるいは思い煩いに取りつかれてしまうのも間違いだと教えます。神はあなた方に必要なものをご存知なのだと教えているわけですね。神に従う人が持っているわずかなものは、神に逆らう者が持っている多くのものにはるかに勝ると教えるわけです。だから私たちは常にこの金銭に執着しない生活、金銭を愛さない生活を営むということは、この表の裏ですけども、この裏は今の境遇に満足するということですが、これは一回このことが分かって確かなものになるようなものではなくて、このように生きる限り私たちが学び続ける事柄だということです。このように生きる限り、この世から金銭というものがなくなってしまえば別ですが、そのようなことは起きません。この世で私たちが生活する限り、その一歩一歩、一日一日の中で学び続けるべき事柄です。今の境遇に満足する。イエス様はこう教えてくださいました。マタイによる福音書の6章の24節を見ますと、誰も二人の主人に仕えることはできない。誰も二人の主人に仕えることはできない。主人というのはですね、報いを与えてくれる存在なんですね。何かをしたらそれを認めて報酬を与えたり、あるいは従っていくならば保護を与えたりですね、主人に対して私たちが尽くすときにはそれなりの報いが、手応えがあるわけです、はっきりと。そしてその主人に仕えるということは、よく仕えるならばよく仕えただけの結果がそこに伴っている、こういう関係が生じていくわけですね。もしそうでなければ、その主人に仕えることはつまらないこと、その主人のもとを逃げ出したくなります。そういう中で私たちは二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。一方に親しんで、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。神様に従うことが、とてもこれはざっくばらんなありていの言い方になりますが、得だ。本当に神様に従って仕えていってこそ本当の得がある。これは信仰においては打算的な言葉のように聞こえるかもしれませんが、ヘブライ人の手紙はこれを教えていたんですね。神様に求めるもの、 神様に求める者、神様を求める者には必ず報いてくださるお方であることを信じていなければならない。私たちは具体的な報いもなくて、力を尽くし、心を尽くして従っていくことはできないんですね。神様に従うということは、私たちにとってですね、奉仕活動ではないわけです。いわゆる奉仕活動。それこそ、すべてにおいて、すべてを神様からいただくから、そこにすべてをあげた神様への奉仕というものがあります。確実な報いのないところに、確実に使えるということは生じません。徳がないから。実際、神様に従って何かいいことがありますかと言われてですね、神様を信じない人たちに対して、うまく説明できないかもしれません。これは本当に、人々が羨むようなものではない、本当に霊的な、あるいは本当に自分の存在がここにかかったような徳ですから、言葉ではうまく説明できないかもしれないけれども、神様に従うということの中に、たとえ神を信じない人たちには説明できなくても、何者にも変え難い徳があるのだとして、私たちが従っていくときに、改めて私たちは神様に仕えることができるんですね。そうでなければ、神様に従いながら、あ、こっちの方が得だな、あっちの方が得だな。神様に従う歩みが、いろいろと、変わってきます。いろいろなものが変わってきます。そしてまたそれは金銭。神様に従うよりも、こういうふうに進んだ方が得だ。こういうふうには歩めないということです。一方に親しんで他方を軽んじるか、一方を憎んで他方を愛するか、金銭に執着しない生活というのは、そしてまた自分の境遇に満足する生活というのは、神様とそのように親しんで神様を愛する生活であります。神様に全てを期待できます。こういう神様を知る生活です。これは学ぶべき事柄であります。学ぶべき事柄です。難しいです。生きている限り学び続けるべき事柄です。私たちが何かを見て羨ましいと思うとき、あるいはいろいろなものが足りなくて心細くなるとき、私たちが出会うありとあらゆる境遇において、ありとあらゆる思いにおいて学ぶべき事柄です。金銭ではない、富ではない、神様だと学ぶべき事柄です。使徒もそのように学んだのだと言っています。フィリピの信徒への手紙の4章11節の後半から読むと、こういう言葉をパウロは書きます。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。習い覚えたのです。神様のお取り扱いに扱いながら訓練され、そしてその中で学んだということです。神様に全てを求めるということ、神様を求めることにおいて、それに添えて全てが備えられ、それこそ自分にとって何者にも勝る利得だと学んだということです。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。 私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。このようにして彼が受けたものは失われないものであります。失われないもの、天に宝を積むように彼自身に与えられたものです。金銭は先ほど申し上げたように得だなと思ったものもですね、しばらくすればそれはなくなっていくものです。こういうことをしたらばこれぐらい金銭が得になったと、これが得られたと、こういうものはしばらくすればなくなっていくものです。また損失が生じます。だけども神様を求めて神様において全てを備えられる、このことを知っていく、神様がどのようなお方であるかを知っていく、これはその後いろいろなことがあったとしても失われません。ずっとこのヘブライ人の手紙は慈悲にかなった助けを得るために神様のもとに本当に近づきなさいと、神様に近づいて神様を求める者には必ず報いてくださるんだと、改めて信仰の中心、その中心のところを教えていましたけれども、それに従ってここのところで改めて金銭ではないのだと、神と富とに仕えることはできない、黙って安心して確信を持って神様に仕えなさいということですね。それで大丈夫だということです。今まで学んできた事柄を土台にしながらそのように進んでいきなさい。そのためにこそキリストはいろいろな時代にいろいろな仕方で神様が語られたのだけれども、この世の終わりにこのように人となられた言葉として神様の言葉を私たちの間に表してくださり、その言葉を実現して私たちを救いの中に入れてくださった、このことをよく思い巡らしてよく心に留めて、金銭に執着しない生活をし、今持っているもので満足しなさい。繰り返しになりますが、お金を大切にするなと言っているんではないんです。それの意味を無視しろと言っているんではないんです。執着しない生活をしなさいということです。神ご自身、私は決してあなたから離れず、決してあなたを置き去りにはしないと言われました。この言葉が引用されていますけれども、改めてキリストイエスにおいて御言葉を思い起こすとはこういうことですね。置き去りにはしないと言われているのは、置き去りにされたかのように試されることもあるということです。しかし主はこのように約束しておられて、そして約束したことを必ず果たしたもう真実な方であることを思い起こすように。だから私たちははばからずに次のように言うことができます。主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろう。これが信仰による平安ですね。人を恐れない、また様々な状況を恐れない、多く持っていたら安心、人々から認められていたら安心、こういう安心ではない。どのような境遇に置かれても主が共におられることによる安心、主は私の助けで、これを日々学ぶ、これが私たちの信仰生活であるようにということです。主は私の助けで、私は恐れない、人は私に何ができるだろう。 主イエス・キリストを知る者は、この御言葉が自分に向けられた言葉であることを知るものでもあります。主は私の助けて、あの人は助けてくれるが私は助けてくださらない、こういうことではあります。主は私の助けて、私は恐れない、人は私に何ができるだろう。御言葉に信頼して立ちます。状況は後からついてきます。信仰はいつもそうですね、見えない事実を確認しですから、御言葉によってまず確認します。そして後から見える状況がついてきます。お祈りいたしましょう。イエス・キリストよ、神を信じる私たちの信仰のまさしく内容であり、それを満たすお方よ、主イエス・キリストにおいて示された神の愛、この愛を固く信じて、今しばらくの間はいろいろなことで試されるとしても、ますますその愛を知るものとさせてくださることを感謝申し上げます。兄弟姉妹と共に励まし合って、祈り合って、この道を行くことができますように、今日もこうして朝に夕にあなたの御前に静まることが許され、ありがとうございます。ここから一歩また踏み出して一週間の歩み出せば、また新たなことでいろいろと心乱れ、また悩むことも避けられないと思いますが、そのすべてにおいて、主が私の助けてであることを、それぞれに新たに知るものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の294番です。